ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんな質問が届いてますか？
はい。本田さん、こんばんは。私は40代のバズイチの派遣社員です。恥ずかしながら正直に申し上げます。私は人を疑う心がどうしてもなくなりません。私は性格が悪いので仕方ないと諦めてはいるのですが、最近職場に新しく入ってきた人に対して、なんでそうなるの？とか、なんなのこの人？というストレスを感じ、ついイライラしてしまいます。そもそも最初からその人のことを疑っていたような気がします。本田さんの随分前のブログで、あるがままにそのままに見ることに関する記事を読んで目から鱗でした。頭ではわかっているつもりですが、あるがままに見ることができません。あるがままに見るにはどうすればよいでしょうか？教えてください。という内容です。
はい。ありがとうございます。まずは、そうですね、正直に、言ってくださった、そのなんか勇気が素敵だなって、なかなかね、言えないと思うんですけど、でもこういうふうに、ポッドキャストの質問いっぱいいただいてますけども、お名前をね、発表してないので、こういうふうに正直なお便りいただけるんだなっていうふうに、嬉しく思います。そしてブログをね、読んでくださってありがとうございます。そうですね。結構突っ込みどころが満載だなと。でも結構、あるある、これもあるあるなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、まずね、すごい思ったのが、そもそも、正しく見ようとしてるんじゃないかなってことですよね。そのままに見ようとしてるんじゃなくて、正しく見ようっていう、があるから、っていうのが多分一番前提としてあるんだなっていうのと、そこに、ご自身でも、すごい分かってらっしゃるな、気づいてらっしゃるなと思ったんですけども、そこにね、疑いのフィルターがあるっていうことに、こう、気づいていれば OK なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そもそも人を疑うことは良くないことだっていう、観念、思い込みがあるんですよね。これって、まず自己否定ですよね。人を疑うことはいけないことだっていう、観念がね、前提の奥深くに潜んでいることに多分まだ気づかれてないと思うんですけれども、で、そもそも多分、そうですね、もしかするとやっぱり裏切られたことがあるから、人を信じられないとか、だから私は人を疑ってしまうんだ、っていうことだと思うんですよね。で、それをそのまま、あるがまま見るっていうことなんですよね。まず物事をありのままそのままに見るためには、今の自分をまずありのままそのままに見ることが大事なんじゃないかなって私は思っていて、で、自分の癖、 だからなんか自分は人を疑ってしまう癖がある、うん、しまうっていうか、まあ、疑う癖がある、
はい、
しまうっていうとなんかそこに否定みたいに入っちゃいますけど、
うん、
あのまあ正しく見ようとしている癖とか人を疑う癖が自分があるんだなっていうことに気づいてれば OK なんだと思うんですよね。で、まず正しく見ようとしないことですよね、
うん、
正しく見ようとするから、まあ、いろんな疑いも出てくる。もちろんそこには裏切られた経験とかね、いろいろあるかもしれないんですけど、まあそれはね、まあサロンの方で、なの、そこは修正していけますので、まず、そうですね、大事なのはその正しく見ようとしないことですよね。
うん、
で、その自分に、例えば、人を疑う癖があるんだなっていうのを、そのまま、自分をありのまままず見ることですよね。それでまあさっきちょっとね、なってた私、ゴルフの話をね、
うん、
で昔に私、ゴルフ、すごいハマったことがあって、今全然しないんですけど、これゴルフに例えると分かりやすいんじゃないかなって思ったんですよ。なぜかというと、本当はまっすぐに、例えばゴルフ、ボールを打てばいいだけだけど、うん、自分の癖って結構あるんですよね、
うん。
私は当時よくスライス、まあ右に曲がる癖があったり、まあ人によってはフック左に曲がる癖があったり、人によってこう、曲がりやすい癖っていうのがあるんですよね。で、まあ、あとはそのクラブの癖ですよね。例えばドライバーだと右に曲がっちゃうけど、
7
番アイアンだとなぜかいつも左に行くとか。なんかそういうこう癖、人のこう癖ってありますよね。なので、その、もちろん実際にコースに出ちゃうと、その日の天候とか、風の向きとかいろんなことが関係しますけど、まあ私はね、ゴルフ、100切れなかったんですけど、な、時点でやめたんですけども、すごいゴルフの上手い方たちは、実際そのコースに出た時に、そういう自分の癖を読みつつ、その実際リアルな風、その日の天候、風がこうこっちからこっちに吹いてるからとか、そういうのをいろいろ把握した上で打ちますよね。だから、例えばですけど、自分はこのクラブで打つと、右に曲がりやすい上に、今日は左からの風が吹いてるから、ちょっと左向きに打つことで、OB しないなとか、なんか、それを自分で把握するっていうような、ことが、まあ、まっすぐに打つっていうか、まあ、自分の癖。でも結局、普段の練習、例えば、打ちっぱなしに行ったときは、その癖をね、例えば、ゴルフのトレーナー、コーチに教えてもらったりして、合わせるんですけども、実際に出てしまうと、その癖は出てしまう可能性があるので、そこは自分が合わせる方が早いですよね。
うんうんうん、
なので、例えばじゃあ今の話で言うと、で、私のサロンとか、音声とかだと、その元の癖の部分を修正はしていきますと。で、そこは解消いずれされるんですけども、実際に現場ですよね、リアルの普段の自分の生活だと、それを自分で把握する。
うん
っていうのは非常に大きくてですね。うん。で、ただ自分の感じたことをそのままジャッジしないで、さっき申し上げましたように、今の自分ありのままそのままに見ることが大事。
うん、
なので、そこになんかこう、私が性格悪いかとか仕方ない諦めているみたいなことを先ほどおっしゃってましたけど、それは違うと思うんですよね。
うん、
で、一番大事なのは、正しさを求めれば求めるほど幸せは逃げていきます。なので、その正しいとかっていう概念はもうなくしちゃった方がいいですよね。まあ今、正しくどうのっていうのはご質問には書いてないんですけども、まあ、私が今、それこそ私がさ、あるがままそのままに私の感じたことを今お話ししますと、正しく見ようとしている。ように感じました、私はね。
うん、
なので、正しく見ようとしなくていいということですよね。それと、まあ、先ほども申し上げましたように、私は性格が悪いと。ご安心ください。私も性格が悪い。そうなんです。私も性格悪いんです。なんですけども、もういっぱい言うことはあるんで、性格悪いのはもうキリがない。まあ、1時間ぐらい喋れますよね。自分の性格の悪さ。もっと喋れるかもしれませんけど、まあ、わがままだし、頭悪いしとか、まあ、めんどくさい、嫌だしとか、結構ね、もう、ナッチにいつも助けられてるんですけども、まあ、めちゃくちゃなんですけども、その諦める、私は性格が悪いから、 もう仕方ないって諦めるのを仕方ないが、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうに私は思ったんですね。諦めるっていうのは、まあ、なんだろう。よく、なんかこう、泣く泣く、もう手放しじゃないけど、うん、なんか、こう、諦める。泣く泣く、なんだろうな、断念するみたいな、
うん、
意味でよくね、使われますけれども、まあ、本当の意味っていうのは、明らかに見極めるっていう意味ですよね。だから、明らかに見て、諦めるとかっていうことなんですよね。これっていうのは別に、ポジティブ思考とか、そういうわけではなくて、プラス思考でもなくて、ただただ、その真理を明らかにすることだと私は思ってるんですね。で、私も、本当に何時間も話せるぐらい性格悪いんですけども、私もその性格悪い、そうですね、仕方ないっていう諦めが、違う点があるなと思ったのが、よくね、そう、仕方ないって言ってる方は、私はどうせこうだから、とか、私なんてとか、っていう言い方をされてるんですね。あ、まあ私も今ちょっと、わかりやすく私も似たような表現をしましたけど、意味合いは違くてですね、それは仕方ないんではなくて、諦めるとこ違うなっていうふうに私はよく感じるんですよね。例えば、よくありがちなのが、私なんてこうだから、なんか認められなくて仕方ないで諦めましたとかっていうのは、そこを諦めちゃいけないよってことなんですよね。それは自分のためじゃなくて、なんか人のためになんか諦めようとしてるっていうか、私の諦めるっていうのは、まあよく言ってますけど、本音を出す、それこそ自分に正直に生きた先に、例えばじゃあ人に非難され、嫌われても、それ仕方ないよね。それが仕方ないよねってことですね。自分を偽って、例えばいい子ぶりっ子してまで、別に人に気に入られたくないっていうことなんですよね。私は、そうなんです。例えば、やりたいことはやりたくないし、めんどくさいことは人に任せるし、でも、それを、自分に正直に生きた上で、どう思われようと、もう仕方ないよね、っていうことなんですよね。でもそこに私なんてとか、だから仕方がないわとかっていうのはないっていうことなんですよね。そこの、違いっていうのを、今一度ちょっと、ご自身にね、問いかけてみられるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、例えばじゃあ自分を隠して誰かの期待に応えるためとか、それこそ周りの評価されるための自分なんかなりたくないですよね。だから、自分に正直に生きて、例えばじゃあ私の場合だったら喜びに生きる、っていうふうに、まあそれが自分が楽しいので、そういうふうにな、まあ、自分のこう信念じゃないけどあるんですけども、そうした時に、なんか、まあ楽しいし、女性は、なんだろう、こう、愛を放つっていうのがいいんじゃないかなっていう。だから、今ね、イライラする、ストレスを感じてるっていうのも、ちょっともう一つ話したいんですけれども、それは、なんだろうな、主語が、その新しく入ってきた人になっちゃってるんですよね。何かというと、なんでそうなのってね、先ほど書いてましたけど、それは、その新しく入ってきた人が、例えば A さんだったら、A さんがこうだから、A さんが、ああだからイライラするっていうことですよね。で、ってことは結局 A さんのことばっかり考えてるんですよね。もしかしたら好きかもしれない。ですけども、主語が A さんになってるってことなんですよね。で、頭の中で主語がまあそれこそ他人になってますよね。だから主語を自分に戻すことですよね。結局 A さんがあんなもんだから私はイライラする。A さんがこうだからストレスが溜まる。とかっていうふうに全部 A さんが主語になっているのが、ストレスを生み出す思考の、流れになっていて、これはね、やっていてもヒートアップするだけで、悪循環のループにはまりますね。もっとイライラが増しますし、ストレスも溜まりますので、そういう時には、 あ、私主語が自分になってないって気づくことですね。
うん、
で、自分を、主語を自分に戻すことで、この悪循環からは、逃れるというか悪循環が止まりますので、うん、まあね、その A さんが本当に多分、ひどい人かもしれませんよね。ひどいっていうか、ありえない人かもしれませんよね。でもその時に、じゃあ、A さんがこうだからじゃなくて、私はどうしたいのか、
うん、
私はどうするのそこでっていう、私を主語に戻すってことですね。
うん、
フォーカスを一回自分に戻すってことですね。で、まあ、A さんがこうなってほしいっていうのは違いますよね。
うん、
それは、その A さんを一回、どっか置いとくっていうか、ってことですよね。結局 A さんがどうであっても、うん、今のままであっても、まあ他人は変えれませんから、変わっても変わらなくても、余計ひどくなっても、ああでもこうでも、
うん、
自分はでどうしたいのか、っていうところに戻すっていうことですよね。で、そうするとより自分の本音に気づく。じゃあ私はこうしようとか、あ、じゃあ、私の本当の望みはこういう状態だったんだ。あ、じゃあ私はこれを感じたかったから私はこうしようとか主体的になりますよね。ちょっと被害者みたいな、受け身ではなくて、そうしてるうちに自分の中からこう力が満ちてくる。力が湧いてくると思うんですよね。ですので、ポイントは全部自分ですね。自分に主語を置き換える。ということですね。あとは、そうですね。自分の感じたことをいちいちジャッジしないことですよね。自分の、まあ、嫌だと思ったら嫌だと思った自分をそのままありのままに見ることですよね。
うん、
それがまっすぐ見れてないから私はみたいな、ああなんかとかじゃなくてそのままを見る。まずそのままの今の自分を見ることが大事だと私は思うんですね。で、そうですね。まあ、それを意識されると随分と変わるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、正しく見ようとすると本当に幸せはどんどん逃げていくので、正しい正しくないではなくて、そうですね、そういう癖があるっていうのをまず自分で把握する、気づいておくっていうことですね。まあ気づかれてると思うんですけども、それがすごい大事なんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね。あとは、ま、そういうね、いろんな、もっと深いところは、まあ、サロンの音声でも実際にいろいろ、流していきますので、もしね、気になるんであれば、そちらも聞いていただければいいですし、普段のね、発信もね、サロン関係なく、ちょっとそういう発信もしていこうかなというふうに、考えていますので、何か拾えるところがありましたら、拾ってください。はい、以上になります。
はい、ありがとうございます。この番組では質問やご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、優子本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。